海を大和も孤島にし、心が問わば何と答える。いくら立派なお料理述べたとて、心がそのようにお育てがこうむってなければ何の役にも立たん。ただ覚えただけで、言葉を覚えただけで、往生はいかがです、一条でございます。御助けはって聞いとらんもんじゃでわからんが、なんとかここは一つまあ通り越さないかんと思って、まあ、遠慮した方がいい。言うので御助けは五尺でございます。なあなあかんわこれは。何でもそうじゃわね、勘違いっちこともあるけどね。かわいい天気だなあと思ってね、まあその婿さんさんがやっとる親父さんが、まあ道歩いとったけど、田んぼの中でね、ああ明日は雨かってわけやつがね、あの田んぼの工作しながら、明日は雨かとこう言うたんやな。ほんでバカなやっちゃな、こんないい天気の明日が雨かっちな、アホなこと言うとるやっちゃと思って通り越えてさ、ほらうちに帰ってきてから、あんなこと言うたが明日は天気は大丈夫じゃと思ったら、朝はザッザッザッザッ雨が降れる。あんなことを当てるやつはもうただ人じゃない。まことに言えりゃあんな上天気の明日は雨か、やつ養子にもらわないか、下げて下げて、ようよう下げて、どうしてもこうしてもついてもらって、そしてまあしばらく経ってから、あのな、親子の間柄じゃこうやって親子になったは不可思議の因縁じゃで、な、俺がいくつまで生きるかおめえ教えてくれ、こしゃ知りません、そんなこと言うな、遠慮なく俺がいくつまで生きとる言うてくれや、こんなことじゃ知りません、知りませんと言うておめえをここへもらったのはじゃな、あんな上天気の時に俺が道を通ったらおめえ田んぼの中で明日は雨かって、それに惚れ込んでおらもらって、まあ遠慮なくいいや、俺いつまで生きとる、それかそれですか、それ墓なんだねって言って、なんでやったら、実は私はお恥ずかしいが、あの時私は自然をケア取りました自然ちものは雨の雨降りの前は書いてしわねえもん、ほんで上天気じゃったけどわしの自然が書いてしわねえで、ああ明日はまた雨かと独り言を言うたやつをあんたが聞いて、ああ天気当てるような未来のことの分かるようなこやつ養子にもらったらええちゅうてもらって、俺の年はいくつまで生きとる、なこと聞かれたとて、だから自然は雨降りの前が書いてしわねえほんで思わず言うたんじゃと。だからやっぱり妙心ぶっちっちましてね、とことんまで弔問してもあなかん、誰が何と言うても納得のいくまで、本当に納得のできるまで弔問しなければダメだって。で今の私は大無量寿経でもね、これはもう五箇屋さんが命を懸けてですねお喜びになったお経様ですからね、後を慕うべき、まあ知恵から言うても学問から言うてそばへ寄れるような私じゃありませんけれども、五箇屋さんのおっしゃる通り、あなたの信心もご栄光なら、こんなわしのようなつまらんものでも同じ信心は如来からの賜り物だ、じゃからこそ同じ浄土へ往生ができる。だけども五箇屋さんの喜びは深て深て、とてもわしら凡夫ではとことんまで知り尽くすということはできんけれども、命を懸けてお喜びになった大無量寿経、これは納得のいくまで私は味わわないかんと思って、若い自分からこの大無量寿経と取り組んで、いろいろのわからんところは墨田先生とか稲葉炎上先生とかに受けたまわって、だんだんだんだんと大無量寿経の研究をしてきたわ。ところが今申しますように、一番大事な大本願、その十八願にどうしても私で納得のできん、そういうそのお言葉が出とるということが長い間の私は悩みであったわけです。なんでやちゅうたら、そらに、摂取門は阿弥陀様だと、お伏し門はお釈迦様だと言えば簡単にこれは解決のつく問題ですよ。ところが私から言うならば、そんなに 大寂静を乱さんまい、阿弥陀様のお姿にお釈迦様おなりになって、命をかけてこう説いてくださる出世本願である、この大無量寿経真実の経をお説きになるのにですね、阿弥陀様が阿弥陀様になって説いて出るところへお釈迦様がのこのこ出てきてやな、阿弥陀様こう言うてござるが、こんなことはお前よう考えないかんぞ、五逆座や岡谷玉の勝負をしたして批評するようなものは除く、なんでこんなとこお釈迦様でいてらっしゃるか、どうやっても納得いかん。そこでいろいろ調べてみたらですね、まあ今まで一般の考えですと、例えば唯女五逆秘宝消防という言葉をどういうふうに考えるかというと、まあ父親なり母親なりが、やんちゃ言う子供に、そうやんちゃ言うならうちに置いとかんぞ、それはうちに置いておきたさゆえの慈悲の反面だと、うちに置いておきともなかったならばそんなことは言わずに掘り出してしまうけども、うちに置いておきたいからそのようなやんちゃ言うならばうちには置いておかんそよというは慈悲の反面だと、力の名がお慈悲なんだと、渡さぬは渡そうための橋不信ということが、この橋渡れません、しばらくの間通行止め、なんだら今橋を架け替えとるから、そんなら人を通さんのじゃない、通して安全に通えてやりたやために今橋不信をしてるんであって、もう通行止めというのは将来安心してその通ってもらえたからこそ通行止めにするということは、渡さぬは渡そうための橋不信、お浄土へ往生させてやりたい、それだから五逆罪を犯すようなもの、消防手法するようなものは往生はでけんぞ、のぞくぞ、これは私とやお慈悲の心からそういうご意見なさったんだと、まあ一般はこういう説明です。それもまあ一理はあるでしょうね。けどね、こんな大事な大事なお経様の一番大事な大十八願のこの大切なお言葉の中になぜこういうようなことが出ているんであろうか、だんだん考えてみたら、我々今日までのこのこういうお話を聞く前、ずっと過去には親を心の中で殺えた覚えもあろうし、あるいは消防を秘宝したようなお念仏の悪口さえ言うた時代が、あるいはお互いの中にあるかもしれん。それ覗かれたらもう助かる手がかりも何にもねえじゃねえ、あらゆる諸仏の本願から漏れで、ただ一人阿弥陀様が私を助けてやために久遠実情の仏の境界捨てて法蔵比丘になり、五光調査医をこうこいつの座間果て骨の髄までお調べになって、落ちがけの座間果てに合わせて本願を成就してくださる、誰も声のかけてのない私、お前一人が小処理の木だ、一番がけはお前だ、哀れなるがゆえに、お粗末なるがゆえに、お前だけは誰も声のかけてがないが、俺だけは受け取ってやらないかんと、そういうあなたのご親切なお心から味わってみたら、この唯女五逆秘宝消防がどうしても私は心にかかるわけ。そこでいろいろこうね、その研究してみたら、今申しましたようにですね、今高僧外という方が翻訳をされた大無量寿経は、摂川特仏十方主上指針新教育省が国内史10年略不省略主省が、これは皆さん方がご承知ですけどね、四十八願どこを調べてみたとて第十八願だけにある言葉がありますよ。十九の癌にもねえが二十の癌にもない、それは脈不症者です。不朽小学はいっぱいあります、全部四十八癌にあります。脈不症者、あんたが我が浄土へ来てくれ、あんたが往生ができないいうようなことであるならば、わしも小学は取らんとおっしゃる。もし生まれずんば、私が仏になることができない、ご準備ができなければあなたも仏にはならん。この脈不症者、この言葉ってものは第十八願しかないんですよ。 で、それをだんだんこの、如来家であるとか平等覚教とかそういう大無量寿経の意訳ですね、そういう翻訳を別の方がなさった、その、方々のお経様と今この高僧外の翻訳をしたお経様とこう比べてみるとね、大体は一緒ですけども内容が本当にこれ違ってるんです。それはまた翻訳のなさる方のご安心でしょうけれども、なぜ高僧外はこんな翻訳をしたんだろうというのはね、まあ、平等覚教でも如来家でもですね、第十八願には摂川徳仏十方主上四神神教翼生我国内史十年唯序五脈四方消防と書いて、その下に脈不正弱主小学があるんです。これはお釈迦様のご意見じゃないでしょ、阿弥陀様のお願いなんでしょ、十八願ですから。そうすると阿弥陀様がですね、この我々に唯一五脈四方消防と、その今まで過去においてこの五脈罪を書いた摂風摂毛摂荒漢破和合奏失物心血というこういう五逆罪、五つの逆の行いをした、そういうものと消防正しい教え、お釈迦様のお時になったあのお経様は全部消防です。その消防を司法する、悪口言ういうような罪を犯した者は除くと、こういうことが如来の本願として第十八願の願文の中に出とるんじゃないですか。これは私は我々も過去においては五逆罪を犯し消防をある場合には秘宝したかもしれない、そういう行いをした者はもうどんな仏からも縁なき衆生者と見放されたこの私が、あなただけが私に声かけてくださると本当にこうね経典道地喜んでいたのにかかわらず、五逆罪を犯した者、消防をした秘宝した者は除くと言われたら、阿弥陀様からももう私は見放されてしまうのかってこと、そういう覚えがあるもん、親に背いた覚えもあるし、仏様目くらにしたこともある、あなたのお胸に五寸釘を打ち込んだような過去の経験もあります。真面目な話で自分自身をこれを捌いてみるというと、その覗かれているというのは私じゃないんだろうか、そこにもがくんです、そこで苦しんだんです。それはお釈迦様のご意見だから慎んでおけばええとか、まあ、今後は、まあこらえていけばええというのはそういうもんじゃないでしょう、阿弥陀様のご本願ですもん。それで私は悩んだということは何もその、ええことじゃありませんけれども、どうしても釈然としない。さあそれでですね、まあ、五箇屋さん様はこれをどういうふうに解釈をしてらっしゃるのか、どういうふうにご覧になったのか、それはなるほど五箇屋さんのご覧になったのは高僧外ですね、その方の翻訳された大無量寿経を用いてらっしゃるってことはもうこれ間違いないです。なぜやったら大無量寿経は真実の教徒講者、その内容なんですかったら弥陀の四十八願を解けるの経なりでしょ、四十八があるお経は高僧外の翻訳した仏説無量寿経しかありませんよ。四十八願ってものが全部四十八の願いがこの誓われておる、書かれておる、それは高僧外という方が翻訳した仏説無量寿経巻頂しかないんです。あとの如来絵とか平等覚教とか大阿弥陀経、そういうその他の方が翻訳をされた、つまり羅什であるとか目明であるとか三蔵法師である、そういう方々がですね、この翻訳された大無量寿経は名前がみんな違うと同時に内容が違ってる。四十八がありませんよ、三十三願のお経もあります、24願のお経もあります。逆にですね、四十九願あるお経があるんです。これどういうことなんだと、阿弥陀様のお願いは四十八願四十八願と 我々言うてきたんで、まあ、あり自分もそう思っていたんですけれども、これは高僧外が翻訳した大無量寿経に四十八願がありますから、五戒さんはこれを一番大事にされたからですね。だご小経の中に真実の経を表さば大無量寿経これなり、その大無量寿経の内容はたら皆の四十八願を解けるの経なりと、はっきりおっしゃってあるんですよね。どうぞ、あなたの用いられたのはこの仏説無量寿経でさね。ところが他のお経には二十四願しかねえとか三十三願しかねえっておかしい話だと、まあ皆さん思うでもありましょうし、私も一時はそう思ったけどね、だんだん研究してみるとこれは何にも問題じゃないんです。これでいいんです。四十八願だろうが四十九願だろうが二十四願だろうが三十三願だろうが、なことはどうでもいいんです。なぜかと言いますとね、阿弥陀様の根本の願いは三つしかないんです。一つは陰身についた願い、一つは土についた願い、一つは往生人の私がどのような家宝を得させていただくかという、この三つの根本の願いが、あるいは二十四に、あるいは四十八に、あるいは四十九にと伸びただけのことであって、こうもしてやったら喜ぶ、こうもしてやったら幸せであろう、それは三つの願いから派生したものです。縮めてみれば第十八願一願でもいいんです。だから法然上人は一願外生とか一願建立と言いましてね、第十八願一願の中へ後の四十七願を全部封じ込めて、阿弥陀様の本願は念仏往生の願なりちで、第十八願一願で喜ばしちゃった。それでいいんですよ。根本の願いはまずあなたの恩に、これは世法神の願と申しますがね、阿弥陀様はどういう仏になろうとお願いなさったかったら十二の願十三の願でしょ。それは阿弥陀経へもてきて、彼の仏の光明は無量にして十方を照らしたもうに生下するところなし、また彼の仏の寿命は無量無変がそぎこうなりという、恩身についた願いが光明無量寿命無量の願いでしょ。それは浄土という世界はどういう世界か、それは七宝十輪八苦独身いろいろの将軍がしてありますけれども、私はその極楽という言葉、あなた方どう聞いてらっしゃるか知りませんが、極楽中と極まりのない楽しい世界、それは何がその楽しいのですか。匠の恩敷いただくのが楽しいのか、八苦独身の水飲むのが楽しいのか、横暴の妙服へ着物着てふわふわと遊んである、それが楽しいのですか。それは凡夫の楽しみでしょ。今現在の欲の深谷我々の楽しみでしょ。仏様になれば心が根本から入れ替わるんですよ。願土に至れば速やかに無常涅槃の生をしてぞ、すなわち大悲を起こすなんでしょ。これを回向と名付けたりという、そのお浄土様へこの凡夫が凡夫のままで行くんじゃないんですよ。虚無死心無欲の体ですよ、無常の生ですよ。だけどなこと言うてもわからんで、匠の恩敷というものが、あるいは八苦独身の水がと、ならあんた方それ飲んだり食べたりするの。食せんと干せば、眼前に自ら現れるということですね。そうすると、食べたやなと思うかしら、腹が減ったって。そしたら、思うだけで目の前に、眼前、目の前へ、おのずから百味の恩敷がこの出てくるが、それを食べたり飲んだりするんじゃなくて、その色を見、その匂いを嗅げば、おのずから満腹するちゅうことや。こんなもん食べたり飲んだりしたら出るに決まっとるがや。一石おきにみんなトイレ走りじゃねえ。ほんでトイレが一つしかねえ、向こうにはあるけども、ここでずらーっとみんなが並んどるが、鮭屋の窓を押さえる。お浄土にはねえで、そんなものは。そんなものは不浄だもん。ご不浄へ行ってくるっちゅう言葉がわしは一番好きなの。トイレなんてアメリカの言葉じゃん。 便所もあんまりいい言葉じゃねえわな。昔は川屋と接近地だから、三河から来とる大学のおじいが、わしは接近大学じゃ、あんまり所有やええ家は用建てんで、でわしの建てた家は接近で、接近地はトイレじゃない、そういうわしは接近で遠慮して言わせんねやけど、なかなかこれはで、立派な家を作らせたこともあるし、まあその棟梁だで遠慮してわしは接近であって、そこに奥ゆかしいものがあるわな。だけどもね、そんなものあんた飲んだり食べたりトイレ走らんならんで、そんなものはねえば不浄じゃもの。だからに、そういうその、ことじゃなくて、本当の楽しみの極まりのない世界極楽でしょ。その楽しみは凡夫の我々から言うたら、食べたり飲んだりいい着物着たりというのが楽しみの極まりかもしれませんけれども、そうじゃなくて心が入れ替えてまいて、大悲心という仏の心になりまして、自分の三代前のお母さんを地獄から制度した、五代前のお父さんをガキ道から救って、みんなが仏になって喜び合える、それが極まりのない楽しみじゃないですか。今凡夫の力ではどうすることもできません。女房を救う、子供を救う、そうできないんでしょ。五箇屋さん様でも、んなものはそら歎異抄なんて短いあのお商業ですけど、至る所になるほどなるほどと思わざるを得ないお言葉が出とうでしょ。親鸞は弟子一人も弟子があったじゃねえか。24人の弟子がお寺建てたよ。まだその他に24部屋へっとらお弟子がいっぺんある。番芸地。こんなまた平太郎という人だって、御家さんが田植えなさったとこや。平次郎ちゅうて、あのお名号をバーッと切った、それは身代わりの名号で、女房を切ったやつがお名号を切って、それでやぶえ、埋めたという。その平次郎が、それが、懺悔懺悔してお弟子になった、それが唯円坊やで、それが24部屋へっとらやついっぺんある。あれら二、この平次郎も平太郎も24部屋へってませんよ。それは24人のお弟子と決められたのは三代目の覚女様が決めさせた。それだから阿弥陀寺町寺にこの覚女上人が24人のお弟子を、これが五箇屋さんの、まあ、その24杯の弟子だって言って、その絵をずっと上賀宝元に描かせられた、そういう軸がこれ宝物になっとる。一番上に五箇屋さんの御影像が描いた、その下にずっと描いたるのが、それが不思議な、まあ、世の中に珍しい五箇屋さんは八字名号を描かせた。大体九字十字の名号か六字名号が五階さん五一で書かしゃった。ところがこの阿弥陀寺のですね、この、お名号はナムフカシニコブツとやった、八字名号や。ナムフカシニコ如来と書かずに、ナムフカシニコブツ、それを真ん中に変えて、ずっと24人のお弟子方のこの姿がこの書いてある。これは御影伝を変えた上賀宝元と同じ筆で変えたわけ。そこで24部屋が決まっとる。まだ他に一部屋おりますよ、お弟子は。京都へお帰りになってからでもお弟子は一部屋あったん。ところが親鸞は弟子一人も持たず。なんでですか。何を教えて師匠とや言わん、何を教えられて弟子とや言わん、彼が念仏するも我が念仏するも如来からの栄光なり、あなたのお与え物で私が念仏し、相手が念仏、俺が教えたったで、俺が念仏唱えさせてやったで、あれ念仏、そんなことはとてもできるこっちゃない。彼が念仏するも我が念仏するも皆如来のご栄光のものであって、お与えのものであるならば、なし、何を教えて師匠とや言わん、何を聞いて弟子とや言わん、音頭坊なり音頭尿なり、そうですよ。 そういう五箇屋さんの態度ちますか、味わい方ですね。だから一声の念仏も、わしが念仏するも、彼が念仏するも、如来のエコを離れて何にもないんだ。だけどもいくらそういうふうに あれを救った、これを助けた、そんな力が五箇屋さんにあるならば、なぜ善鸞様を感動なさったんですか。あんなに悲しかったか。84歳ですよ、今日の84歳じゃありません。今から800年も前に、あっさも知れるというようなご長命なさった五箇さんが、悲しいとも悲しいとも胸張り裂く思いでこの善鸞様気絶しなければならなかったということは、我が子一人が救うということができないんです。それは相手の祝善ということです。どんだけ華やてもどんだけ聞かしても祝善が順熟しなければ、本当の血のたる仏のお心を受け込むことができない。だからたまたま行信を売れば徳祝宴を喜べ、大昔から念じ続けられた如来の願いがようやく我が心に届いてこそ、初めて親様なりゃこそな、こんなやつめをと目が覚まさせていただけるのは昨日今日のことでない、徳祝宴を喜べ。大昔から常に念ぜられていたんだ、常に願われていたんだ。その私が仏になりましたならば、私も阿弥陀様と同じ仏になるんでしょう。可の仏の光明は無量にして十方を照らしたもうに生下するところなし、可の仏の寿命は無量無限阿蘇木光なり、この土の主生をまたまた格のごとしじゃねえか。わしも阿弥陀様と同じ姿、あんたも同じ阿弥陀様の仏になって、そうして修行制度ができるで、彼も救った、これも救った、ああ長い間お世話になった方々が全部仏になってくださって、互いに拝み合わせて、これは最上無上の楽しみですよ。それが極楽じゃないですか。楽しみの極まりのない世界、それが阿弥陀様の土ですわ。で、往生させていただいた私もまた阿弥陀様と同じ仏にしていただいて、修行再度の活躍がさせていただけるということを、これは天神菩薩なんかは有煩悩林現人図入生自恩自王芸とこうおっしゃって、この、煩悩の林、もうその茨の中、それは人間世界の煩悩だらけの社会、シャバ、そこへ再び遊ぶということは、そういうシャバへ再び現れて修行再度をさせていただくということが、有煩悩林現人図、煩悩の林に遊んで人数を現じて手を救うと、そういうことが本当にこう楽しいじゃないですか。あんた方でも、まあ、困って出る人に多少のお金をあげて、一食の食事代にもしなせ、ありがとうと言われて喜ばれや、ええことしたなという思いがしますように、我々がどうしても助からない人々、地獄で苦しんどるガキどもでないとの人、それもしかしずっと考えてみたら、三代前の親だった、五代前の兄弟だ、そういうもいっぱいある、それを片っ柱から、これもせやど、これも救う、みんな仏になってぶつぶつそうね拝み上げる世界、それは人間のこの喜びじゃの楽しい、そんなの考えられない、それが仏になったものの最上無上の極まりのない楽しみな、それが心が入れ替えてまた大悲心、そうでしょ。大悲ってことはね、これは大きい阿弥陀様の悲しみということでしょ。悲という字はこれは悲しいという字でしょ。上にあらずという字を変えて下に心を変えたのが悲ですわね。これがあなたが何で悲しい涙をこぼえてらっしゃるかというと、下の心はわしの心です。このわしの心はあなたの心に あらざる心であなたを泣かしてるんですよ。だからあなたは悲しいのですよ。なんでこちら向いてくれんだろうな、なんで念仏してくれんだろうな。それでたまりかねてお釈迦様となり、海王仏となり、このシャバへ何度も何度も往来シャバ八千旅と言いまして、旅を重ねてお出ましになって、切ない心を打ち明けてはお浄土へお帰りなさる。それがあなたはどんだけご苦労なさっても、あまりにもお浄土へ往生する往生人が生きやすくして人なし、異様に無人じゃから悲しいじゃないですか。だから阿弥陀経にお釈迦様がわしらに向かって、おっと発願消費国とおっしゃったでしょ。このお経様のお心が本当に分かったら、まさに発願してかの仏国土へ往生しないかんぞ、それはあんたの義務じゃ。なんであんたが張本人じゃねえか。誰が往生したってお前が往生するまで親様のやてござるじゃねえ、いつまで流しとんねや、というご意見だと私は受けたまわったんです。だから人のことはどうでもいいんです。どうでもいいだって手が回りませんよ。だから一人一人が、今度こそ俺はあなたの願いに応えなければ申し訳がないんだと責任を持って聞いていただく。長い話でして申し訳ないんですけど、そのまあ、あの第十八願の唯女御訳秘法消防仕事についてもう一席お話をいたします。今日はお別れをいたしますが、来月は本山の法恩校で、うちからもバスが出るそうでありますが、まだあんまり会員が集まっとらんそうで、みんなに行ってまうように頼んどいてくれって世話方が言いましたけど、まあいろいろの都合もありましょう。中島君の詰め所からもいかんならん、お手継ぎからもいかんならん、体は一つやし、あっちゃを立てりゃこっちゃが立たん、こっちゃ立てりゃあっちゃが立たん、両方立てや身が持たんちでまあ困っといてるでしょうけれども、ご縁がありましたら今から準備をして参詣を願うと結構だと思います。まあそれは、また帳場の方へ、世話方の方へお話をしていただいて、まあ詳しい話を聞いていただくといいが、私はあいにくおりませんので、これからずっと11月は、三島じゃとか東京じゃとかそういう方面へ参りまして、今年はご本山へは参詣できないようです。けれども、まあ、ご家さんはゆるいとってくださるだろう。でやっぱり向こうの方も全部法恩校ですね、まあ、法恩校を務めて、そしてまたご家さんのご恩を喜びながら人々に聞いてまうということでありますので、どうかまたご縁がありましたら行ってくださるように申し込んでいただきたいということであります。これも言うとかんと、また後から文句言うって頼んどいたのに言わなんだ言われるで一言申してます。まあそれは余分な話です。余分でもないやけども、まあそういうことであります。今私はどうしてもこう聞いてもらっておかにゃいかんちことは、この第十八願の摂取門と奥志門に対する問題であります。でこれはですね、まあ五箇さんも大変に極心なさったんですわ。ということは五箇さんのご時代ではですね、この三足立と語というような原点、つまり大無量寿経の三足立と語で書かれたものを原点っていうんです。それはご存知がないんですわ、見てらっしゃらないんですわ。だからあるいは平等活況であるとか、あるいは如来へとか、そういうものはご覧になってますけれども、原点をご覧になってないわけです。それだから今日のような無学な私でもですね、こういうありがたい時代だから原点がですね、まあ、その分かるようにしてくださったということは、御家さんよりも生まれた時代がええということなんです。その原点と今の構想外の この翻訳をした大無量寿経と照らし合わせてみると、やっぱり原点にはね、先ほど申し上げたように、この摂賀徳仏十方主上四神神行欲生化国内史十年脈不正者由以上五脈四方消防脈不正者不主正学とこうなっているんです。原点がそうなっとるのにですね、構想外がこのように摂取門と奥志門分けて翻訳したってことはどういうお考えかわからんです。わからんのじゃけれども、しかしまあその大昔のことでありまして、今私が、この学問のね、私がああでもねこうでもね言うてみたとて、それはダメなんですけれども、しかしこれは私にとっては重大問題です。だから私も過去にこういう翻訳罪消防司法そういうような覗くぞとおっしゃるような行いを全然やらなんだってなことは言えないんですわ。手にはやったこともない、姿や形でやったことなくとも、心にそういう思いを超えたということがあれば、それは同罪なんです。そうすればあんた方でもそういうこの経験があろうと思います。この我々がただ阿弥陀様のご本願だけが頼りであり、私を救ってくださ助けてくださる阿弥陀様しかないと本当にこう喜んどるのに、この一番大事な大事八願にこういう言葉が出とる。それをまあお釈迦様のご意見と聞き流しゃ問題じゃないんですけれども、やっぱ原点にはその通りのことがもう分けて書かずにずっと一行でこう書かれとるわけで、これ阿弥陀様のお願いでしょ。でこれは五戒さん、その原点もご覧になってないからことさらにご苦心なさったと思いますけれども、一つはですね、まあ、先ほどから言うとるように慈悲の反面だというお考えもあったんです。そうやんちゃ言うならうちに置いとかんぞよというのは置いときたいからの慈悲の反面だと。お浄土へどうでもこうでも往生させにはならんから、五逆罪を犯すようなもの、消防司法するようなものは除くぞよというのは放ってしまわれるのではなくて、私にこの恐ろしい罪を犯すようなものは念仏者ではないぞよというご意見をなさったんだ。それは慈悲の反面だと。除くっちことは放ってしまうっちことじゃなくて、そういうことやってはいかんぞ、もしそういうことをやったならば、なお浄土へ往生をすることはできんぞよと、今そういうご意見だというふうにも、まあ、考えてはおいでになるんです。ところがね、善道様という方のこの解釈をご覧になって、五戒さんはしゃーり喜ばれたと思うんです。それはどういうことかというとね、善道様という方はね、この問題をこのどう解決をしてらっしゃるかというと、異造業と未造業としましてね、昔はやった、昔はそういう行いしたかもしれん、やった覚えもあるけれども、ここでお慈悲に満足ができ、如来の本当の心が受け取られた往生に信心、欠乗のできたものは、今後いかなることがあっても、これはやれんことじゃ。だから今までのことはやむをえんのじゃ。異造業じゃから。知らず知らずにやったんや。けれどもお慈悲に目覚め、本当の念仏行者として細々ながらも如来のお慈悲の中で、今日も今日もとお浄土へお浄土への道中させていただく念仏者は、いかなることがあっても今後はそれはやれんことだ。それが念仏者やという異造業未造業、異造業というのは今まで作ったやつこしらえた、それはしゃあねえ、しゃねえとこいや何でもねえ、こっちがしゃねえじゃねえ、取り返しがつきませんから、そこに申し訳なやお恥ずかしやの懺悔がなければなら、それが分かったならば、今後においてはいかなることがあっても台本を向けた親を心の中で転えたり、どもこも並んで早よ死んでめえてってな思いを起こすようなものは往生人ではない、お浄土向きの道行じゃない。だから今後においてはいかなることがあろうとも、婚約罪を犯し消防司法しては申し訳がないというその考えを持たないかんということが、善道様の異造業未造業という、そ それをまあ五海さんもよくよくまあ味わってはいらっしゃるわけです。ところがですね、それを具体的にはっきりと我々に解決してくださったのはこの勘定のアジャセです。現実に親を殺れたんです。現実にお釈迦様を苦しめたん。お釈迦様の説までも反対して台場と組んで、もう何度も何度もお釈迦様を殺そうと企んだ。だから現実にこれは誤虐罪を犯し消防を司法した人間でしょ。まあみんながですね、この七高僧なり、あるいは官業の中にこう出てきますね、ああいうその偉大ケブリンとかアジャセとか台場とか、まあそういう人々がいっぱいこう出てきますけれども、あれをみんなこの大本の少女中でね、お浄土様から修行制度のためにインドへ出てきて、ああいう大芝居を打って我々にかかる悪人も三田の本願に帰すれば必ず往生ができると、こういうその使命をうちにござった。だからあらみんな仏様なんや。そういうふうにまあ解釈をなさっているんですね。まあ七高僧の中でですね、はっきりと区分けができるんですね。龍樹天神鈍乱同社から日本の元神元空、この6人全部これはその大権の少女と見てらっしゃる。ところが禅道様だけ違う。あ、仏様の生まれ変わりならばですね、心身欠如をする御助けに預かる、なこと当たり前のことじゃねえか、仏様じゃもの、芝居うちにござっただけじゃ。だからこのアジャセが助かろうが、イダイキが助かろうが、仏様がシャベへ出てきて芝居を歌したんだ、それは元は仏様じゃから、それはイダイキ部人が救われたって、アジャセが救われたって当たり前のことじゃと。そういう仏様が救われることが何が不思議だけれども、本物の悪人の善道はどうするんですか。仏様だけが助かって、本当の悪人の善道は、我が身はこれ罪悪生じの凡夫、皇后よりこの方、常にも失礼に露呈して、出費の縁あることなし、泣くよ泣くにも泣けん、このざまはて抱えたこの善道、仏の生まれ変わりじゃありませんと、本物の悪党ですと、仏の前へ出れ悪党だと、そういうものが仏様の生まれ変わりは助かるが、凡夫が助からんというならば一切の修行は救われない。その修行を救うがために三田の本願が成就されたのに、特別の人だけが助かって一般民衆が助からんというならば、泣いても泣いても泣き飽きたりのね、悲しみではねえか、こういうお考えで善道様だけは、あれは本物の悪人じゃ。伊大家なんてものは自分の子供が欲しいために頼んで、どうか3年間待ってくれとねえって頼む仙人をむちゃくちゃ殺しちゃったよね。そして自分の丁寧宿った子供がどんな恐ろしい人間になるやらわからんで、どうせ毒具や皿までじゃこいつもこれえて間落ちて、産む時に刃を立てかけといて、そこへ産み落てたや。幸か不幸か、足の指が一本すり切られて、子供は刃と刃の枝でギャーッと生まれたが、この声聞いて母性愛、やっぱり親の慈悲で可愛や可愛やで育てたんですが、因果は巡るおぐるまい。自分の亭主であるヒンバシャラ王が、王様が牢屋掘り込まれた、食料を運ぶために体を清めて、むいこと、蜂蜜とを練り合わしたやつをお化粧の代わりにだーっと厚化粧して体中に練って、手には何も持っとらんから、何も持っとらんやな封をして、冠の中に葡萄酒を入れて、死日毎日貧乏シャラ王の牢屋の中へ食料を運んだ。ところがもうお父上は死んでござるじゃろうなというんで、門番にまあそのアジャセが尋ねるわけですよね。それがね、禅道様から言うとね、このアジャセは台場にそそのかされてやってならないことをしたけども、根っからの悪人ではないと。それはどういうわけでそういうことをおっしゃるかというとね、本当の根っからの悪人ならば、 もうその、門番に大王すでに死せりやとこう聞いておるだろうと。ところがそう聞かずに、悪い人間ではあるけれども根っからの悪党じゃない。その証拠には大王未だ存命なりやと聞いとると。普通の悪党なら親父死んだかと聞くだろうと。ところがお父上は未だご存命ですかと聞くようなところに、このアジャセは根っからの悪人ではないだろう、ただ大馬にそそのかされてこういう行為をしたんだけれども、まあそういう尋ね方ができるってことは、これは本当の根っからの悪人ではない、まあいうご解釈が出ております。だけど私どもからこう考えたら、それはお浄土から修行制度のためにお出ましなさったかもしれませんけれども、仏の生れ変わりじゃから助かったというならば、凡夫の我々どうするんですか。ご家屋さん様だって、まあ、一面から言うたらわしはただ人じゃねえと思うけれども、ご家屋さんが俺はただ人じゃねえぞ、おめえらと違うぞというようなご家屋さんならば、私は浄土真宗に流れを組ましていただいても、ちょっともありがたないんです。解散は浄土へ往生されるが、門末の我々が歩けん道を勝手に歩いて、おめえらは凡夫じゃから歩けんぞ、俺だけはこの道歩いてってな、そんな解散であるならば、私はご家屋さんちょっともありがたない。この何ともならない煩悩不足の凡夫の私の手元へ、あなたも自ら降りてきて、私と肩を組みながら一切の文章を書いなり、俺はお座へ出せんど根性で寝とるわやというご家さんでしょう。そこにどこどこまでもうともがした。